なでリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお届けしていきます。水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大菅義明さんにお越しいただき、リレーフォーライフのお話伺っていきます。大菅さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。
ねえ、大菅さん、はい、年末年始どのようにお過ごしだったですか？
もう唐突なご質問ですね。
はい、
はい、まず年末なんですけど、
はい、
実は12月の31日大晦日の日に、
はい、
10月の20日に行われました南生協病院さんでの、まあ、ルミナリエがあったんですよ。でそのルミナリエを実はお預かりしてたんで、お焚き上げをしていただくのに市畑さん薬師寺さんの方へ、
あ、そうだったんですか。
はい、でご祈祷していただいて、はい、でお焚き上げをしていただいてきました。
ルミナリエっていうのは、うん、こう皆さんのメッセージが書かれた、
はい、
こう
紙袋ですね。
袋なんですよね。
そう、
それをこうみんな灯していくんですよね。
そう、一晩中灯してる、うん、そのものになるんですけど、うん、その南生協病院さんの場合は、まあ、サテライトという形でね、もうここ4年開催してくれてて、で300枚ルミナリエが集まるんですよ。皆さんの思いが集まるんですよ。でやっぱりそれをね、だって普通の焼却炉でさすがに燃やすことはできないと。
本当ですね。
それがもう皆さんの思いの詰まったものなんで、うんうん、それでまあ最初から実はご提案をしてて、引き取ってお焚き上げしてもらえますけどっていう形で、そしたらやっぱり今年もじゃあお願いしますということだったんで、一番最初はね、岡崎の僕実行委員長してた時に、蒲郡の西浦に、岩藤寺ってあるんですよ。
はい、
結構有名なところが。実はそこに持ち込んで、ご祈祷していただいて、お焚き上げしていただいてたことが、もありますし、今岡崎の場合は、辰木神社さんかなで、お世話になってると思うんですけど。
そうですか。
うん。そんなことをしたりとか、あとは、うちで、1日の日、うちで宴会がありましたし。
大宴会だそうですね。
そうですね。もう、20年以上前からの友達、サッカーの関係の友達なんですけど、と、あとバンドのメンバーも来てくれて、うちで5家族、6家族かな、
うん、
集まって、毎年、元旦の日に、元日に、うちで宴会やってます。
すごい。子供に帰ったように、もう皆さん、楽しんで。
ね。子供より立ちが悪いっていうね。一部ではそういう噂も立ってますが。
でも楽しいことって、文句なしに全てにいいじゃないですか。体の精神的にも何にしてもこう。ね。
で、メンバーもメンバーなんで、リラックスしてね、食事もできますし、お酒も飲めますし、で、テレビ見ながら、あだこうだ、わーわーわーわー言ってて。本当、普通の家の今が大きくなって人数がたくさん増えただけの話みたいな。
あ、いいじゃないですか。
と兄弟親戚が集まってるね、うん、そういう雰囲気で毎年うちに集まってくれるんで、うん、とってもありがたいですね。
ねえ、いい行事ですよね。
ねえ、
はい。そして、うん、リレーフォーライフ、うん、スタッフの皆さんはどんな風にこう年末年始何かこうイベントがあったりとか、
はい、
どんな風に過ごしてらっしゃるんですか？
リレーフォーライフって、
はい、
大きく分けると2シーズンあるんですよ。まず一つは春、
はい、
春からこの夏にかけてのシーズンと、うん、あとまあ一番ハイシーズンになるんですが9月10月のまあ2つのシーズンに分かれてる感じなんですけど、まず前半戦ですよね、
はい、
前半戦の方はもうすでに昨年2018年の途中からもうすでに準備をされてて、4月5月6月の開催に向けて年末年始も多分一生懸命準備されたんじゃないかなと。
あ、そうですよね。
で、秋の開催のところなんですが、こちらに関してはですね、とりあえず年内ゆっくりしようかというところも結構あります。うん、で、年明けてからはまた動き出して、9月10月の開催に向けると。まあ、中にはですね、終わった翌月からもうすでに次年度の準備をされているところがあって、もう、日にちとか会場ももうすでに決まっててというで、合意書の方ももう交わしたり交わす準備をしたりとかいうこともね、もう進んでるところも中にはあるんです。
え、すごいですね。それは
ね、多分ね、実行委員会がとしてみんなと集まるのが楽しいから、多分それがその 生活のリズムの中の一つになってて、月に1回とか2回とかもう集まってしまう、うん、
思わず集まってしまう
お正月に大須賀家に来てしまうぐらいの、そんなようなきっと話なんだろうなと。で実際ね、僕もその実行委員長させていただいてた際には昼の1時とか2時から、日曜日のね昼の1時とか2時から実行委員会をして、で、まあ、2時間か3時間だから3時か4時ぐらいにはだいたい終わるんですよ、うん、じゃあお疲れ様って言っても帰らないんですよ。
あら
あら、まあ、もういい加減帰るなよって言っても、うん、だって月に1回ここ来るのが楽しいし、みんなとまたお話ができるの楽しいからって言って、うん、ずるずるずるずる。
あ、わかります。それ仲良しの友達の家に遊びに行った時って、うん、もうちょっといいんじゃない、もうちょっといいんじゃないって言ってて、大抵次の習い事ピアノとかサボっちゃうんですよね。一番サボりがちなのピアノと習字とかね、私は。そうです
よ。そうなんだ、いや本当にね、だから実行委員会ってね本当楽しいものだと思うんですね、うん、で他のやっぱり実行委員会の方たち見てても、もうそういうね雰囲気がねものすごい伝わってくるんですよ。うん、もう極端なこと言えば何を差し置いてでも来ちゃったみたいな。
うん、
うん、一時あったのが実行委員会のメンバーで入院してる人が見えたんですけど、
はい、
いや今日実行委員会があるからって言って抜け出して参加してたっていう。
外出っていう。
外出あれ届け出してたのかな。
あとなんでしょうかね。
ちょっと後になるとちょっと今思うとドキドキなんですけど。
長い売店ですね。
本当ですよね。
まあでもそうやって皆さんが楽しみにしている。うん、でその楽しみっていうのが自分の楽しみだけじゃなく、
はい、
このリレホライフを開催することによって、うん、多くの人の誰かの力になれるっていう。
そうですね。
ね。他者へのために頑張れる楽しいっていうところがまた大きな魅力なんじゃないかと。
あ、本当におっしゃる通りですね。まあ、ボランティアなんで、なんでそんなに皆さん忙しいのに、人のためにやってんのって、うん、実は僕も言われたことあります。うん、もう生活が第一じゃないのかって言われたことがあったんですけど、うん、まあそれも確かにそうなんですよ。でもその なんて言うんだろうな、特にね終わった後リレーフォーライフを開催してその日皆さんが帰られる時にありがとう、うん、また来るね楽しかったって笑顔で時には涙して、うん、それを言ってくれる方たちが本当に多かったんですよ。でその時にそれを僕1年目です、2010年の岡崎の時なんですけど、もう本当に痩せる思いっていうか本当に痩せてたんで僕、
あ、その時ね、
その時に
大塚さんご自身もがん患者というサバイバー、
そうですね、胃がん経験者なんで、はい、リレーフォーライフの岡崎の第1回目の時は体重が60キロまで落ちてました。今ほぼ70あります。
うん、でもね、うん、体力が回復してきたってことですもんね。
そうです。でその中ででもなんでそんな思いまでしてやるのって言われた時に、うん、いやいやだってまたみんな来年待っててくれるんだもんっていう、うんうん、そのありがとうって言ってもらえる言葉っていうのが非常に嬉しかったです、うんうん、であみんなと一緒にね開催できて本当に良かったなっていうやっぱり思いに駆られましたね、うん。それと非常に恥ずかしい話なんですけど、2010年の時っていうのはもう、そろそろ閉幕ですって言われた時から僕ずっと泣いてて、ラストウォークとかでも、
あ、そうですか、
もう歩きながらもう涙ダーダー出ちゃって、
もうこんなに自分に水分あるのかって
ぐらい、いや本当に、うん、でラストウォーク終わってステージの上からご挨拶させていただく時も、うん、もうそうだったんですよ。実行委員会の人たちみんなとこうハグして、
うん、
もう涙が止まらなかったんですけど、でそれを見て全然存じ上げない方、知らない方、その日初めて会った方、まあ僕らから言うとお父さん世代の方なんですけど、うん、ステージの前に来てくれて、
はい、
造花の花束を、あんたよく頑張ったよってくれたんですよ。でまあ照れ隠しでものすごく嬉しかったんですよ、うん、嬉しかったんですけど照れ隠しで、普通こういった場合って女性が持ってきますよねって言いながらでも嬉しくって、うん、で会場の人たちがみんなその僕に対してもそうだと思うんですけど、その花を差し出してくれたお父さんに対してみんなが拍手してくれて、う で本当にあの時はいやよく頑張ったねって多くの方に言っていただけたんですけど、それが本当に嬉しかったです。でそれからハマってしまって今があると。
で大菅さんのような方が全国各地に
見えます
いらして、
もっとすごい人がいます。
もっとすごい人がいるんですか。ちょっとドキドキします
よ。いや
いつかきっとね岡崎のこのスタジオにもお越しいただけるんじゃないですか、うん、そういう方は。
そうですね、まあ、すでにあの電話ででは何度も出ていただいている方たちもお見えになるし、そういった方たちをピックアップしてほとんどゲストで実はご出演いただいているんで、中にはね大阪の方が東京出張の帰りにここ寄っていただいたっていう方も見えますし、
素晴らしいです。
京都から僕サプライズで僕を驚かせようとして、はい、電話でっていう打ち合わせしてたんですよ、
はいはい、
そしたらその日の朝5時に京都を出てきて、
はい、
スタジオの前に隠れてたんですよ。
またもう念のいった
それもご夫婦で
夫婦で、まあ、楽しいことが大好きなんですね。
ほんそうです、もうそういう人たちとその年中こう一緒に活動ができるんで、うん、本当にやっぱり楽しいですね、うん、大変なこともやっぱあるんですけど、大変なことを大変だと思ってしまうともっと大変になってしまうんで、それが当たり前だし楽しいなと思えれば、それより大変なことよりもそっちの方が、うん、あの気持ちの中で大きくなるんで。
あ、そうですよね、うん、大変なことを打ち消すのは幸せではなくて、うん、新たなる大変なことなんですよ ね、
そうですね。
ぜひ皆さんも今年は大変なことに挑戦しましょう。今の大変が消えます。
そうです、
はい、そしてもう、うん、新しいこのなんて言うんでしょう、今年の、はい、その春の、はい、いろんなこともどんどん決まってるんですか。
そうですね、まだ対岸協会とかリレーフォーライフジャパンのホームページ等で発表されてないんですが、
はい、
もう今までのパターンでいくと和歌山とか熊本筑波、
はい、
この辺りが4月5月で開催されて、で6月ぐらいでまた神戸とか青森とかね、あと東京のお茶の水がこの4、5、6月の間に開催される予定ですので、もう着々と準備されていると思います。
はい、ぜひ皆さんも、はい、リレーフォーライフという言葉を、はい、しっかりと覚えていただいて、うん、もう春から始まりますのでね。
そうですね、
いろんなところでこうニュースを耳に目にすることがあると思います、
はい、ね、この FM 岡崎のねホームページででも、あ、Facebook ででも紹介してますし、あと日本対岸協会とかリレーフォーライフジャパンのホームページ Facebook もありますので、ぜひ一度覗いてみてください。
はい、もう岡崎のリレーフォーライフ、熱い大菅さんが今年も引っ張っていきますので、どうぞ皆さん、はい、このコーナーもよろしくお願いします。みんなでリレーフォーライフ、リレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大菅義明さんにお話伺いました。大菅さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。